研究記事51。この記事は2月21日から27日の期間に研究します。彼の言うことを聞きなさい。主題の聖句。これは私の愛する子。私はこの子のことを喜んでいる。彼の言うことを聞きなさい。マタイ17章5節。54番の歌。これが道である。何を学ぶか。イエスは私たちに狭い門を通って命に至る道を歩むよう勧めています。また、仲間の兄弟姉妹と仲直りするよう教えています。こうした教えの通りにすることには、どんな難しさがあるでしょうか。どうするとよいでしょうか。1から2節の質問。あ、神はイエスの3人の人たちにどんなことを命じましたか。3人はどうしましたか。質問い。この記事ではどんなことを考えますか。西暦32年の過ぎ越しの後、ペテロとヤコブとヨハネは高い山、ヘルモン山の尾根と思われる、で、驚くような幻を見ました。イエスの姿が変わり、顔は太陽のように輝き、外衣は光のように明るく輝いたのです。マタイ17章1から4節。そして、三人の人たちは、幻の終わりの方で、神がこういうのを聞きました。これは私の愛する子。私はこの子のことを喜んでいる。彼の言うことを聞きなさい。マタイ17章5節。三人はその後ずっと、この命令の通り、イエスの教えに従っていきました。私たちはぜひ、その手本に習いたいと思います。前の記事では、イエスの声を聞くには、あることをやめる必要があるという点を考えました。この記事では、イエスが行うようにと教えた2つの点を考えます。狭い門を通って入りなさい。3節の質問。マタイ7章13、14節によると、私たちは何をする必要がありますか？マタイ7章13、14節にはこう述べられています。狭い門を通って入りなさい。滅びに至る門は広くてその道は広々としており、それを通って入っていく人は多いからです。一方、命に至る門は狭くて、その道は狭められており、それを見つける人は少ないのです。イエスは、二つの門があると言いました。一つは広々とした道につながっていて、もう一つは狭められた道につながっています。この二つ以外に道はありません。私たちは、どちらの道を行くかを自分で決めなければなりません。これ以上に重要な決定はありません。永遠の命を得られるかどうかがかかっているからです。4節の質問。広々とした道とはどんな道ですか？この2つの道にはどんな違いがあるでしょうか？広々とした道は歩きやすいので人気があります。多くの人がこの道を選ぶのは非常に大勢の人が歩んでいるからです。しかし、そうした人たちはこの道を歩みをそそのかしているのが悪魔サタンであり、広々とした道の先には死が待ち受けているということに気づいていません。5節の質問。ある人たちは狭められた道を見つけてその道を歩むためにどんな努力を払ってきましたか？狭められた道は広々とした道とは対照的です。イエスは狭められた道を見つける人は少ないと言いました。どんな理由が考えられるでしょうか？イエスは次の節で偽預言者に注意するようにと言っています。世界には非常に多くの宗教があります。そのほとんどは自分たちが正しいと主張しています。それで大勢の人たちは困惑し、命に至る道を探すことを諦めてしまっています。それでも命に至る道を見つけることは可能です。イエスは、私の教えを常に守るなら、あなた方は本当に私の弟子であり、真理を知り、真理によって自由になります、と言いました。ヨハネ8章31、32節。素晴らしいことに、 あなたは大勢の人たちのように諦めてしまうのではなく、真理を探しました。聖書をよく調べ、神が私たちにどんなことを願っているかを知りました。そして、イエスの教えに従いました。それだけでなく、聖書に沿わない教えや、異教に基づく祝祭術などを退けるよう、エホバが願っていることも学びました。こうしたことを実際に行うのは簡単ではなかったことでしょう。それでも、エホバへの愛や、エホバに喜んでいただきたいという気持ちに動かされて、努力を続けてきました。エホバは、そうしたあなたの姿を見て喜んでいるに違いありません。狭められた道を歩み続けるためには、6節の質問。詩篇119編9、10、45、133節からすると、狭められた道を歩み続ける上で何が助けになりますか？狭められた道を歩み続ける上で何が助けになるでしょうか？例えで考えてみましょう。狭い山道の際にはガードレールが設置されていることがあります。それは車が道を外れて落ちてしまわないようにするためのものです。こうしたガードレールを運転の邪魔だと考えるドライバーはいないことでしょう。聖書に載せられているエホバの基準は、このガードレールのようなものです。私たちが狭められた道を歩み続ける上で助けになります。詩篇119編9、10節にはこう述べられています。若い人はどうすれば清く生きられるだろう。あなたの言葉に従って注意深くあるならそうできる。私は心を尽くしてあなたに導きを求める。私があなたの掟からそれないようにしてください。45節にはこうあります。安全な場所を歩き回る。あなたの命令を探し求めている。133節にはこうあります。あなたの言葉によって私の歩みを安全に導いてください。どんな悪も私を支配しませんように。7節の質問。若い人は、狭められた道をどのように見ることができますか？若い皆さん、エホバの基準は厳しすぎると感じることがありますか？サタンはまさにそう感じさせたいと思っています。広々とした道を進んでいる人が楽しそうな生活を送っていることに目を向けさせようとしています。学校の友達やインターネットで目にする人たちがしていることに注目させて、自分は良いものを得損なっていると感じさせようとします。エホバの基準に従うと楽しいことができないと思わせようとしているのです。でもサタンは広々とした道の行く先に何が待ち受けているかを隠そうとしています。それとは対照的にエホバは命に至る道を歩み続ける人にどんな素晴らしい将来があるかをはっきり教えています。8節の質問。若い人はオラフ兄弟の経験から何を学べますか？若いオラフ兄弟の経験を考えてみましょう。兄弟はクラスメートから不道徳なことをするよう圧力を受けました。兄弟はエホバの証人は聖書の高い基準に従って生きていると説明しました。するとクラスの数人の女子たちはムキになって自分たちとセックスさせようとしてきました。それでもオラフ兄弟は誘惑に負けませんでした。兄弟が経験した圧力はそれだけではありません。兄弟はこう言います。先生たちは人から一目置かれるために大学に進学するようにと言ってきました。進学しなければいい生活は送れないとも言われました。兄弟はどうしたでしょうか？改宗の兄弟姉妹と一層親しくするようにしました。そうした仲間のことを家族のように感じられるようになりました。また、聖書をもっと真剣に勉強するようになったので、聖書が真理だという確信を強めることができました。こうして、エホバに仕えることを決意できました。6から8節に関する写真や挿絵。神が与えてくださっているガードレールに守られ、狭められた道を進み続けるなら、いろいろな危険を避けられる。例えば、ポルノや、不道徳な交友や、高等教育を受けるようにという強い圧力など。 キャプション。神の教えや基準は、狭められた道を進み続ける上で助けになる。9節の質問。狭められた道を歩み続けるためには、どんなことをする必要がありますか？サタンは、あなたが狭められた道を歩むのをやめて、他の大勢の人たちと同じように、滅びに至る広々とした道を歩むようになることを願っています。マタイ7章13節。しかし、これからもイエスに従い、狭められた道を歩むことを保護と考えるなら、この道を歩み続けることができます。では次に、イエスが行うよう命じた別の点を考えてみましょう。仲間と仲直りする。実節の質問。マタイ5章23、24節によると、イエスはどんなことを行うよう私たちに教えていますか？マタイ5章23、24節にはこう述べられています。それで、あなたが供え物を祭壇に持ってきて、仲間が自分に対して何か反感を抱いていることをそこで思い出したなら、供え物を祭壇の前に残して出かけて行きなさい。まず仲間と仲直りし、それから戻ってきて供え物を捧げなさい。イエスは自分の話を聞いていたユダヤ人たちが大切にしていたことを引き合いに出して、次の点を教えました。犠牲として捧げるために動物を神殿の祭司のところに持ってきた人は、仲間が自分に対して反感を抱いていることを思い出したなら、捧げ物をその場に残して出かけていく必要があると教えたのです。なぜでしょうか？エホバに捧げ物をすることよりも大切なことがあるのでしょうか？イエスははっきりとこう言いました。まず仲間と仲直りしなさい。11節の質問。ヤコブはエサウと仲直りするためにどんなことをしましたか？仲直りすることについて、族長ヤコブから大切な点を学べます。生まれ故郷を離れてからおよそ20年経った頃、ヤコブは天使を通してそこに帰るようにと神から命じられました。でも問題がありました。兄のエサウは以前、ヤコブを殺そうとしていたのです。ヤコブは、エサウが今でも自分に恨みを抱いているのではないかと思い、非常に怖くなり、不安になりました。創世記32章7節。ヤコブは仲直りするためにどんなことをしたでしょうか。まず、エホバに真剣に祈りました。また、エサウにたくさんの贈り物をしました。そして、エサウに会った時には、自分の方から敬意を示してひれ伏しました。1回や2回ではなく、7回もそうしたのです。ヤコブは、謙遜さと敬意を示すことによって、エサウと仲直りすることができました。12節の質問。ヤコブの手本からどんなことを学べますか？ヤコブがエサウに会うためにどのような準備をし、どのように近づいたかという点から大切なことを学べます。ヤコブは謙遜にエホバに助けを求めました。そして、祈りに沿った行動をし、二人の再会ができるだけ良い雰囲気になるようにしました。実際に会った時には、どちらが正しいかということを持ち出したりしませんでした。ヤコブが目指していたのは仲直りすることでした。私たちはどうすればヤコブの手本に習えるでしょうか。11から12節に関する写真や挿絵。ヤコブは仲直りするために、兄エサウの前で何度もひれ伏した。キャプション。あなたも、謙遜に兄と仲直りしたヤコブに習うことができますか？仲直りするためには。13から14節の質問。誰かを傷つけてしまったならどうしたらよいですか？私たちは、命に至る道を歩み続けるために、仲間の兄弟姉妹との良い関係を保つ必要があります。では、仲間の誰かを傷つけてしまったことに気づいた場合は、どうしたらよいでしょうか？ヤコブに倣って、助けを求めて真剣にエホバに祈りましょう。仲直りするための努力を祝福してくださるよう祈ることができます。時間をとって自分を分析してみることも大切です。 次のように考えてみることができます。私は進んで間違いを認め、謙遜に謝り、仲直りしようとするだろうか。自分の方から仲直りしようとするなら、エホバとイエスはどう感じるだろうか。こうした点を考えるなら、イエスに従い、自分の方から謙遜に仲直りしようという気持ちになるでしょう。この点についても、ヤコブの手本から学べます。15節の質問。エフェソス4章に3節にあるアドバイスの通りにすることは、仲直りする上でどのように助けとなりますか？ヤコブがエサウと会った時に、どちらが正しいかを問題にしていたならどうなっていたでしょうか？結果は全く違っていたことでしょう。ですから、私たちは仲間の兄弟姉妹と仲直りをする際に、謙遜さを示すことが大切です。エフェソス4章に、3節にはこう述べられています。いつも謙遜で温和であり、辛抱し、愛を抱いて互いに寛容であってください。平和という絆で結ばれ、聖なる力による一致を保つよう真剣に努力してください。格言18章19節にはこうあります。気分を害された友人の頑固さは、防備された町をしのぐ。勘抜きのかかった縄文のように互いを隔てる論争もある。謙遜に謝るなら、閉ざされた縄文を開いてもらうことができるかもしれません。16節の質問。どんな点について考えることは大切ですか？なぜですか？何をどのように話すかについてよく考えることも大切です。準備が整ったなら、良い関係を取り戻すことを目指して近づきましょう。はじめはきついことを言われるかもしれません。そういう時には腹を立てたり、自分を正当化したりしたくなるものです。でも、そのようなことをしても良い結果にはならないでしょう。どちらが正しいかをはっきりさせることよりも、仲直りすることの方が重要なのです。17節の質問。ジルベール兄弟の手本からどんなことを学べますか？ジルベール兄弟は、仲直りするために大きな努力を払いました。こう言っています。娘との関係がとても悪い時期がありました。私は2年余りにわたって、良い関係を取り戻すことを目指して、誠実に穏やかに話すことを心がけました。他にもどんなことをしたでしょうか？娘に話す前にエホバに祈り、ひどいことを言われても穏やかさを保てるよう心を整えました。娘から傷つけられても進んで許すようにしました。自分が正しいことを示そうとするのではなく、とにかく仲直りすることを目指しました。どんな結果になったでしょうか？今では家族みんなと良い関係を持つことができているので、穏やかに過ごすことができています。18から19節の質問。誰かを傷つけてしまったならどうしたいと思いますか？なぜですか？では、仲間の兄弟姉妹を傷つけてしまったことに気づいたならどうしたいと思いますか？イエスの教えに従って仲直りするように努力しましょう。エホバに心からの祈りを捧げ、聖なる力に頼ることができます。そのようにするなら、幸福になることができ、イエスに従っていることを示すこともできるのです。エホバは、改宗の頭であるイエス・キリストを通して、愛情深い教えを与えてくださっています。そのことに本当に感謝できるのではないでしょうか。エフェソス5章23節。私たちはぜひ、ペテロやヤコブやヨハネに習って、これからもイエスの言うことを聞きたいと思います。マタイ17章5節。この記事で考えた通り、そうする一つの方法は、傷つけてしまった仲間と仲直りすることです。それに加えて、命に至る狭められた道を歩み続けるよう努力することもできます。そうするなら、今たくさんの祝福を得ることができ、将来いつまでも幸せに暮らすことができるのです。どんなことを学びましたか？ 私たちがイエスに従って狭められた道を歩み続けるべきなのはなぜですか？誰かを傷つけてしまったなら、その人と仲直りするのが大切なのはなぜですか？イエスの言うことを聞くことは、どのように私たちのためになりますか？130番の歌、進んで許す。記事の終わり。